石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
石川さん、読書の秋ですよ。
はい、
どんな本を読んでらっしゃるのか気になります。もしかしたらアラビア語の本なんか読んでらっしゃるのかなと思って想像してたんですけど、どうですか。
そうですね、まあ、今はアラビア語の本をあんまり読んだりしていることはないんですが、アラビア語で中東のニュースをインターネットで見たりとか、そういうことはしてますね。
やっぱり書けるわけですよね、アラビア語が。
そうですね、8年間現地で働かせていただいて、外務省では全部で14年間、アラビア語の専門家として働かせていただきましたので、読み書きは一通りはできるつもりなんですけれども。
先ほど実は石川博隆という言葉をアラビア語で書いていただいたんですけれども、サラサラサラっとどこが区切りなのかわからないような文字ですよね。
よく日本人の方が比喩的に言われるのがミミズの歯ってような文字ということは言われることが多いんですが、本当にこう、線と点点点というのがずっと続いていて、文字の区切り目っていうのはなかなか分かりにくいんですけれども、アラビア語も実は28文字のアルファベットからできていまして、それぞれの文字が、ある音を表しているんですけれども、
はい、
28文字あって、そのうちの3文字が母音アとイとウで、残りが子音というような構成になっているんですよね。アラビア語ですと、その日本語で使わない音というものがたくさんあって、それをこう音として出せるようになる訓練をするのが一番、今から振り返っても難しかったなと思うんですよね。
中東に住んでらっしゃって、あちらでも本があると思うんですけれども、有名な本ってありますか。
一番日本人にもしかしたら馴染みが深いのは千夜一夜物語、アラビアンナイトですね。シンドバッド、ペルシャのその王様のもとに捕らえられたお姫様が殺されないために毎夜毎夜お話をして、じゃあ続きが聞きたいからと言って次の日も生かしてもらえたと。いうそのお話の中で、シンドバッド物語なんかも出てくるんですけれども、
はい、
やっぱりこう千夜一夜物語なんかが一番よく知られてる物語かもしれませんね。
なんか私も読んでみたいなと思ったんですけど、でもこの文字を見るとなんかだいぶ時間かかりそうですよね。
時間はね、確かにアルファベット、いわゆるそのローマ字とかのアルファベットじゃないんで、最初はちょっとつきにくい部分もあるかと思うんですけれども、ぜひトライしてもらって28文字ですから。
石川さんにじゃあ先生をしてもらって、リスナーの皆さんとね、また学ぶような機会もねあったらいいなと思いますね。
いつかラジオ講座になるかもしれない。アラビア語講座になるかもしれません。
本当ですね。皆さんじゃあお楽しみにということで、武田英子の気になるでした。ありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。
ではここで一通メッセージをご紹介します。大阪市のあさぴーさんからいただきました。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
質問です。税金の無駄とよく聞きますが、無駄とはどういうものが無駄なのでしょう。一例でもいいので教えてくださいという、18歳の男性の方です。
はい、ありがとうございます。なかなか鋭い質問というか、税金の無駄とは何なのかというすごく本質的な質問かなという気がしますね。
確かによく聞く言葉ではありますけど、具体的にって言われると
やっぱり、私たち、国民からすると、高い税金をいつも払っていて、それがどういうふうに還元されているのか、ちゃんとその府民市民の生活に役立つように使われているのかどうか、使われていないならやっぱりそれは無駄だろうと指摘していかなければいけないですし、そういう無駄は削減していかなければいけないと思うんですよね。昔例えば大阪市では市の職員の、背広をですね、変えるようなことが手当であったりとか、
そ
ういうのはもう明らかに無駄だと思いますし、あるいは調査費とかですね、そういった形で実際にはその調査に使われていないものまでも計上されていたりとか、それもやっぱりきちんと使われるように是正していかなければいけない。だこういうことをやっぱり一つ一つチェックしていく、そういう市民の目、府民の目というものを政治に反映していく、これが政治家の役割だと私は思うんですよね。他方で以前よく言われた公共事業は全て無駄だみたいな極端な議論が以前あったと思うんです。民主党政権になってコンクリートから人へという標語が、その当時やたらと、受けたというかですね、なんとなくそのコンクリートあるいは公共事業というと、もう全て、無駄みたいな、そういうような論調が張られたこともあったと思うんですが、それはやっぱり私行き過ぎた議論だと思うんです。公共事業、今こうやって大震災が起こって改めてその例えば 堤防の役割の大事さ、あるいは何年に一度あるかわからないかもしれないけども、その時のためにきちんと安心して暮らせるような状況を作っていく、これもやっぱり政治の大きな役割だと思うんですよね。
はい、事業仕分けもありましたけれどもね、やっぱりこうきちんと時間をかけて専門家の方にも話を聞いて決めなきゃいけないことですよね。
そういうのをおろそかにしていると、例えば大雨があった時にその土砂崩れが起きやすくなったりとか、老朽化したその水道管の解消をきちんとやっていないと、その水道管が破裂してその地域一帯が水浸しになってしまったりとか、やっぱり必要なところには公共投資というのはつけていかなければいけない。しかしそれはやはり何が適切かというのは、非常に見極めが難しいんですけれども、真摯な議論が必要だと思いますね。